姫、買いだめしたのは年越しの時のためじゃなかったのか？
うん、
年末年始はお店閉まるから備蓄だって。なのに全部空。
ごめんなさい、私はあるとあれだけ食べちゃ貯めておけないダメな子なんです。
さて諸君、6号分までの考慮が終われば年内の仕事も終了となる。だが年明け締め切りの7号分まで年内に書いておけばここまで休める。
そんなに休めるんですか？
7号分まで書いて休みましょう。
うむ、年内に7号分まで原稿を書き溜めて年を越そう。
お
キダメはどうしたんですか？みんな先生の原稿を待ってるんですから、もう少し真面目にやってください。
真面目な漫画家に書きダメなんてできるわけないだろう。時間があればギリギリまで使ってクオリティを高めるのが真の漫画家というものだろうが。なんて嘘。
私はあればあれだけ怠けちゃうダメな子なんです。
こうなると思った。
舞い上がれを咲く花びら捕まえて夢のかけら、君が願う未来にそう春はやってくる。夕焼けの下ブランコに乗った二つの影、空と混ざってゆく勢いつけ、高くなるほどに幸せもほら駆け上がる。ありふれた日々、素直になれないところだけ妙に似てしまった僕ら、伝えたい言葉秘密のまま
この番組は講談社 ABEX ピクチャーズとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
ものすごく反省しています。
え、何を？
備蓄を我慢できず食べちゃったこと。自分なりの罰として難しい漢字の書き取り100字しました。
人間弱いもんだからそこまで気にする必要ないんじゃないかな。そうだ、罰受けたんならまた買ってきていいんじゃないかな。
お父さんは娘に甘すぎだよ。
え、
このままじゃ計画性のない大人になってしまうよ。
そうだな。
計画性か、姫は偉いな。
残念、ティッシュです。
福引きだ。
ああ、パパも前に剣もらったな。やってくるかい？
うん、よいしょ。
大当たり！ペットもご一緒できる伊豆温泉旅館2泊3日旅行券になります。おめでとうございます。
ここ人気のお店だよ。ドクも一緒に行けるんだよ。
あふん
よかったね。
うん、あんあん。
一体何があったんですか？
何としても年内7号まで上げる。俺は一度決めたことは必ず守る男なのだ。
さすが先生、やるときはやる男。
確かに7号の原稿をいただきました。 いやー、僕ハワイ行く予約入れてたんで、上がんなかったらどうしようかと思いましたよ。
ハワイ
3ヶ月前から予約入れてたのに、もうヒヤヒヤものでした。
おい待て、その頃まだ7号まで書くって言ってないけど。
書くと思って。
思ってって、そういうのは早めに言っておけよ。
だって言ったら、
行かせまいとわざと書かないかもしれないじゃないですか。
そこまで人間腐っちゃいねえ。
へえ。
まあただそれを聞くことでモチベーションが下がり、結果的に書けない可能性はある。
ほらやっぱり。
まあその期間は俺も旅行に行くからな。
へえ、先生も旅行に。
でどこに行くんですか。
伊豆だよ。
伊豆いいっすね。
ま、僕はハワイですけどね。
そういうとこだろ、モチベーション下げるの。
なぜです、僕はハワイですけど。
漫画家が必死に作った休みで2泊3日のささやかな旅行に行くのに対し、お前ら平気で1週間海外に行く。
行けばいいじゃないですか、原稿も上がったし休みはあるでしょ。
漫画家に長期旅行の申し込みなんかできるわけないだろ。何らかのトラブルで原稿がちゃんと上がるかもわからない。仮に年内に上がったとしても、年始の校了で引っかかってリテイクがあったら旅先から戻らなきゃいけないんだよ。
ああ、特に下ネタだとね。
だからすぐ戻れる、安心チャンスしか選択肢がない。年末年始に海外行ってる漫画家は全員クソだ。それに漫画家が年末年始むやみに予定立てられない最大の理由、それは、
それは、
それはな、必ず風邪をひくことだ。
言うよね、休みに1年分の病気を一気に消化するって。
原稿は貯めておけないけど、病気は貯めておけるんだ。
まだ職場の打ち上げやってないのに。
職場の人間がいるのはわかる。なぜ君たちまでいる。
普通にお見舞いです。
ん、
お父さん大丈夫？プリンなら食べられるかな。
大丈夫、課長はただの風邪。
そうだよ、部長はただの風邪。
お前ら統一しろ。心配するな姫、旅行までには必ず治すから安心しろ。
うん。旅行って？福引きで当たったんだ。
そういうことだったか。
へえ、伊豆か。
しかもカニ食べ放題付き。
カニ、もしかして姫がカニってたくさん書いたから当たったのかな。
え、
願掛けって効果あるんだ。
引き寄せの法則みたいなものでは。
その、
そうだ、お父さんの早期回復を祈ってみんなで願掛けしよっか。
え、なんて字を書けばいいかな。願掛けだったら、
ん、
写経じゃないですか。
お邪魔します。すみません、編集部に戻ってたら遅くなりました。
なんだこの知人一同勢揃いって感じは。まさか先生危篤。あ、お経先生死んじゃうんですか。
え、死ぬ。
危篤だからこんなに集まってるんでしょ。
いやいや、
そうか、俺危篤なんだ。
そうですよ、もうお経だって用意されてるじゃないですか。
でもみんなただの風邪だって。
本人に本当のこと言うわけないじゃないですか。死ぬんですよ先生は。
いい加減にしろ。
生き返った。
姫が本気に取ったらどうする。
後藤先生、まだ無理すると。
あ、
うん、後藤さん。ああ、ほらもう
無茶しないでください先生。
死にはしないけど、一回くらい救済するかもな。その時は作者取材につきと。
作者取材につきですね。
どうしても死んでほしいのかな。
大丈夫なんですか、そんな話姫ちゃんの前でしても。
大丈夫よ、心配して疲れたみたい。
熱もだいぶ下がりましたね。
写経のおかげかな。
やっぱ願掛けって効くんだね。
だいぶ良くなったか。
お父さん、もう病気平気？
ああ、熱も下がったし、計画通り旅行にも行けるぞ。
よかった。やっぱり願掛けって聞くんだね。
願掛け？
願掛けってすごいね。
これは呪いだよ。思われる人も気の毒にな。
福引きで当たった旅行券で私たちは温泉旅行に来ています。う
わ、いつも思うことがある。父親と娘の二人の旅行ってどう見られてるんだろう。
ごめんください。
お待ちしておりました。後藤様、三名様ご一行ですね。
あ、いや、2名。
はい、三人です。
あ、
三人です。
そうか、こういうとこだと犬も一人って数えるのか。てっきり母親もいる前提で言われたのかと思ったが。
犬と泊まれる和室って珍しいね。
これがこの宿の目玉というわけですか。
もちろん温泉も自慢ですよ。徳川家の隠し湯だったと言い伝えられています。
隠し湯？
隠し湯って何？
ああ、他の人に見つからないように隠していた温泉のことかな。
隠さないでみんなも入れてあげればいいのにね。
そうだね。しかし温泉旅館って何かと隠し事多いよな。いかにもな不倫カップルの密会の場だったり、マスコミから逃げてきた政治家の隠れ家だったりとか。
それではごゆっくり。
従業員の過去は詮索しないとか。
僕ダメ、ホエちゃん、こういうとこではジェントルマンで。
隣の部屋にも犬がいるのかもな。あ、なんかあった部屋とか。
温泉、温泉、ご飯の前に温泉。
少し心配だ。温泉大浴場なんて一人で入れても心配だし、一緒に入れるのはもっと心配だし、ちょっと様子を伺おうにも即逮捕だし、
こんな時一体どうすりゃいいんだ。
なんて娘思いの俺がこんな事態を想定していないわけがないのだ。頼んだぞ。
御意。
まさか女湯要員で呼ばれるとは。
ただで温泉来られたのはラッキーだけど、なんでそんなにお風呂が心配なんです？
当たり前だろ、どんだけ日本人が風呂で死んでると思ってるんだ。それにクソみたいな漫画の温泉会のせいで嫌な予感しかしねえ。頼むぞ、姫を見守るのだ。
はーい。
何か起きたらすぐ報告するよ。
行こう。
あれ、姫？
お、お父さん、いいお湯でした。
もう上がったのか。
うん、ロクも心配だし、お父さんはゆっくり使ってなよ。
業務終了でしょうか。
うん。
こっち映さないんですか。
準備してきたんですけど。
いいから、そういうの。やっぱ気になるよな。
あの、
はい、何でしょう。
ここもしかして何かいわくつきの開かずの間なんて。
いえ、そんなんじゃなくて、展示室にしようと改装中でして。
展示室？
ここは昔文豪の七夕康成先生が伊豆のバジリコを執筆された部屋なんです。
へえ、この部屋であの名作が。なるほど、そういうことですか。
ええ、
ん？
カニ、おいしいね。
ああ、
この旅館なんかまだ隠し事がありそうなんだよな。
もう隠し事はたくさんだ。
え、
正直に女房に話して離婚して君と堂々と結婚するよ。
これおいしいね。
何かあったの？
料理がおいしくて感動してるんだよ。
ありがとう、昼顔さん。実は私も隠してたことがあるの。
私本当は26歳じゃなくて40歳なの。しかも罰金で借金500万あるの。
いいんだ、よく話してくれた。
なんだこれは。
もう僕も隠し事はたくさんだ。君の誕生日にプレゼントしたこの犬、実はチワワじゃなくてダッシュなんだ。
チワ
ワ？何言ってるの。私はもうこの子じゃなきゃ嫌なの。犬種なんか関係ない。でも話してくれてありがとう。
僕も話せてすっきりしたよ。
どんなワンちゃんでも可愛いですものね。
その通り、犬種差別反対。まあかくいう私も妻に隠し事がありましてな。
そして私は気づいているということを隠していました。
どうでしょう皆さん、いい機会ですし、隠し事を楽しすっきりしてみては。
実は私リストラされ、会社に行くふりして毎日公園で時間潰してました。私は政務活動費でこの温泉に宿泊してることを隠してました。
私は目と鼻と口と顎の骨を整形していることを隠してました。
今皆様にお出しした伊豆高原牛なのですが、聞いたこともない国からの輸入ビーフを使っていました。
なんだよこの流れは。
おや、次はあなたですか。
あ、いえ私は何も。
さあ、あなたも隠していることを告白してすっきりしましょう。
楽になりましょう。
隠し事など捨て去って。
さあさあ、
なんだこの同調圧力は。
さあさあ、
私の隠し事は。
なんだ、どうした。
ってお前か。
部屋の奥で何か黒い影が動いて。
ここは
もう隠し事はたくさんです。
え、
実はこの部屋本当は出るんです。七夕先生の霊が出て夜な夜な三日に終わった作品の続きを書いてるとか。
まさか。
ご冗談を。でも言えてすっきりしました。隠し事がないって素晴らしい。
シャラポワは。
あった、七夕康成、旅館にて執筆中に吐血、その後病院で死亡か。
吐血とか心中とか、昔の文豪はドラマチックでキャラが濃いよね。
まあそういう作家のキャラの濃さが作品の評価を押し上げてる節はある。
俺も吐血でもすればもうちょっと売れるのかな。
下ネタ漫画家が吐血しても失笑されるだけでしょ。
まあな。
だいたい吐血とかシリアスな病はギャグ漫画家にとってマイナスでしょ。笑ってもらえなくなるから。そもそも裸の写真でキャラ付けしてたのも実はなんかのカモフラージュなんじゃないの。あ、ごめん、ただの想像でなきゃあんなバカみたいなことしないかなって。
ひどいこと言うな。
姫が起きちゃう。
はい。
あ、そっちはダメ、ロック。ロックが魔界に連れ去られたら姫が悲しんでしまう。
お化けなんていない、お化けなんていない。
お邪魔します。
ヒ
ー
アン。
え、
アンアン。
ハクビシン、こいつが文豪の正体か。うん、当時のままなのかな、この不机で文豪が名作を。文豪の霊がいるならむしろ取り憑かれて人気者のご利益に預かりたいな。ちょっとだけ、こんな時間なら誰にもバレまい。
バーカ、幽霊なんているわけないだろう。目撃者がいっぱいいるんだよ。絶対に幽霊を写真に収めていいねをもらうんだ。
お、
あの部屋だ。
昨日の夜幽霊出たんだってね。
知ってたのか。
ら騒がしかったし。
姫は幽霊とか怖くないのか？
もちろんすごく怖いよ。でもいてくれた方がいいかなって。
そっか、
いるとしたら幽霊ってすごい数だよね。
確かに、死んだ人がみんな幽霊になったらすごい数だよな。地球がパンパンになっちゃう。
だから透明でぶつかってもすり抜けられるんだよ。触れられないのには理由があるんだ。
ほら、この間の旅館、本当に出るんだ。
マジ怖いんだけど。でも文豪の霊にしてはオーラないね。
ないね。
父は嫌なことや不安なことがあると縁側から帰ってくる癖がありました。あの日帰ってきた父は、私に心配させまいと、スキルアップだ、ヘッドハンティングだ、有利な転職が決まったとか言ってましたが、つまりは仕事を辞めてきたんだなと私は悟りました。あの時辞めたのは書く仕事だったんだ。なんて辞めちゃったんだろう。
売れなくなったからと本には書いてありましたけど。
違うの知ってるでしょ。
自ら筆を折った。
そういえばかっこいいけどね。要は書けなくなったのよ。もう何を書いても笑ってもらえないって。コトー先生、読者にも隠し事してたのよ。
わざわざ言わなくてもいいことでしょ。後藤先生、何も悪くないし。
でも作者と作品を分けて考えられない読者も少なくないから、悲惨なプライベート知られるのはギャグ漫画家にとって致命傷なのよ。
風のタイツはあと10周をもって終了する。
ハッピーバースデー。
お誕生日おめでとう。
ずっとこんな時間が続くと思っていた。
この番組は講談社エイベックスピクチャーズとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。